今朝の聖書箇所を拝読させていただきます。今朝はマルコによる福音書2章18節から22節です。マルコによる福音書2章18節から22節です。拝読いたします。マルコによる福音書2章18節から22節。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに、婚礼の客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。しかし花婿が奪い取られる時が来る。その日には彼らは断食することになる。誰も折りたての布から布切れを取って古い服に継ぎを当てたりはしない。そんなことをすれば新しい布切れが古い服を引き裂き、破れは一層ひどくなる。また誰も新しいぶどう酒を古い皮袋に入れたりはしない。そんなことをすればぶどう酒は皮袋を破り、ぶどう酒も皮袋もダメになる。新しいぶどう酒は新しい皮袋に入れるものだ。以上です。新たな信仰と題しまして、志蔵俊介牧師より説教をいただきます。
ただいまマルコによる福音書2章の18節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの18節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の人々は断食していた。そこで人々はイエスのところに来ていった。ヨハネの弟子たちとファリサイ派の弟子たちは断食しているのに、なぜあなたの弟子たちは断食しないのですか。断食ということがこのところで問われています。で、この断食という行いについて最初に少し説明をしますと、もともとユダヤ教ではユダヤの暦を7月10日を断食の日というふうに定めて、その日の日中は食事を取らないというふうになっていました。1年に一度そういう日があったのですけれども、時代が下がるにつれてその断食の日が次第に増えてきます。最初年1回だったものが次には年4回になり、さらにその回数が増え続けまして、シュエスが生きておられた頃には週に2回断食が進められるというふうになっていました。神様の前に敬虔な人はそうするものだというふうに言われていたんです。で、さすがに毎週2回の断食というのは全てのユダヤ人がそれをできたわけではありませんでした。しかし律法を行うことに情熱を傾けるファリサイ派と呼ばれるグループの人たちはこの週2回の断食を熱心に守っていたんです。そしてもう一つのグループ、ここに名前が出てきますが、ヨハネの弟子たち、これは洗礼者ヨハネの弟子という意味ですが、この弟子たちも定期的に断食を行っていました。こちらのグループは神様の前での敬虔な行いというそういう意味ではなくて、このグループの先生のヨハネがもうじき神様の裁きの時が訪れる、でその時には正しくない人はすべて裁かれ 木が切り倒されるみたいに滅ぼされる、そう教えたもんですから、断食するということを通して自分の心身の弱さや神様になかなか従うことができない、そういう弱さを感じる中で、神様だけにより頼む思いを新たにするという意味で繰り返し断食を行っていたのでした。ところがです、そんなふうに世間では断食を行っている人たちが多く目につくのに、シエスの弟子たちは断食をすることがなかったわけです。でこれは、先生であるシエスご自身が断食をなさらなかったということに由来するんですが、人々はシエスのところに来て、どうして断食しないのかというのを尋ねました。でそれが先ほど繰り返して聞いた18節の言葉です。でこれにシエスはお答えになります。19節のところです。イエスは言われた。花婿が一緒にいるのに婚礼のお客は断食できるだろうか。花婿が一緒にいる限り断食はできない。シエスはどうして断食しないのかという問いに対して、婚礼の喜びの席の話を持ち出されます。婚礼というのは一生に一度のことですけれども、当時のユダヤでは大変重んじられていました。でそれはただ単に心の内で結婚の事柄が重んじられたというだけではなくて、実際に結婚式の時にはお祝いの宴の席が1週間続いたんです。そして1週間の間みんなで喜びを共にしたんです。1週間祝いの宴が続きますから、そのうち必ず1日は安息日にぶつかるというふうになるんですが、安息日はもちろん何もやっちゃいけないというのは普通の、定めですが、婚礼の時には例外が設けられていたと言われます。普段は、安息日にはシナゴグにみんなが集まって、律法が読み上げられ祈りが捧げられる、そういう通常の礼拝が持たれていたわけですが、婚礼が祝われている時にはその礼拝が休止をされまして、共同体がみんなその結婚式に集って喜びを共にする、みんなでその結婚祝うという習慣になってました。シエスがここで持ち出しておられるのはそういう当時の風習なんです。結婚式というのは当時は花婿が花嫁の家に行って、そして行われますから、花婿がやってきている、そして婚礼が行われている最中には立法の朗読も解き明かしも断食もなくなるでしょう。そして今まさにその時なのだ。シエスの、19節で語っておられる返事はそういうものです。でイエスマンこんなふうに返事をなさった時に尋ねた人がどう思ったか、あるいはそのイエス様の言葉に対してどう返事したかはここに述べられていません。述べられていませんが、おそらくは大変驚いたのではないかと思います。弟子たちにとってシエスが共にいてくださることはそれほどまでに嬉しい喜びの出来事なのだ。聖書からこう聞かされるときに、これはこの時尋ねた人だけじゃなくて私たちもまた大変驚かされるんじゃないでしょうか。私たちは毎週この会堂に集まって礼拝を捧げし、聖書の朗読を聞き、またその解き明かしである説教を耳にします。礼拝を捧げることは大切なことだ、私たちはそう思っていますけれども、しかしどんなことにも勝る喜びの席に今私たちが招かれ集まっているのだ、そんなふうにはもしかするとあまり気がついていないかもしれないと思うのです。けれどもシエスがこの礼拝に私たちと共に臨んでいてくださって、聖霊の働きによって信仰によって私たちがここで親しく聖書を通してシエスの 言葉を聞き、その交わりの中に置かれる。でもしそういうことが実際にここで起きているのであれば、私たちも今まさに婚礼に招かれ、喜びを共にするようにしてこの礼拝の場に招かれていることになる。今日の聖書箇所はそんなふうに教えているのです。日曜日の礼拝というのはただ守らなければいけないというものである以上に、他の何者をもってしても変えがたい、本当に大きな喜びの場なんです。で、私たちの礼拝は1週間続くということはありませんが、しかしその代わり毎週持たれます。そして礼拝のたんびに中心におられるのは花婿である主イエスであり、そして私たちは教会の群れとして花嫁のようにこの礼拝の中心におられる主イエスに結び合わされ、一つとされていくんです。で、結婚式は一生に一度だとさっき申し上げました。で、私たちが暮らす日常生活では必ずしもそうとは言えないかもしれません。不運にも伴侶と死別してしまったり、その他の事情によって結婚式が何度か行われるということもあり得るかもしれません。しかし主イエスと私たちが結び合わされて一つとされる、そういう意味での婚礼というのは一度限りなんです。それは主イエスが永遠に私たちと共にいてくださり、どんな時にも私たちと一緒にいる、そうおっしゃってくださるからです。主イエスが私たちと一度限りずっと一緒にいてくださる。ですから私たちが受ける洗礼も一度限りのものであり、そして洗礼を受けてからは私たちは教会の枝に加えられ、ずっとその後群れの大切な一員として覚え続けられていくことになります。私たちはそんなふうにして主イエスに結ばれている、そういう一人一人であるわけです。で、先週の礼拝では小税人のレビが主イエスから招かれ弟子になって、そのレビの家で本当に喜ばしい嬉しい宴が開かれたという記事を聞きました。私たちは花婿である主イエスが共にいてくださり、その御声を聞くことで心から慰められ勇気づけられ、そしてどんな困難なことや困った状態に陥るときにも、この主が私と共に歩んでくださるから大丈夫なのだというほっとした思いを与えられます。そして私たち自身もこの主にどこまでも従っていこうという思いを新たにされて、賛美を捧げながら日々を過ごしていくのです。で、ところで主イエスは断食について問われたときに、そういう輝かしい婚礼の喜びをおっしゃりながら、その後で一言気がかりとも思えるような言葉を付け加えられました。20節のところです。しかし花婿が奪い取られる時が来る、その日には彼らは断食することになる。この日主イエスは花婿であるご自身が取り去られる時が来る、そうはっきりおっしゃいました。そしてそういうことが起こると、今喜びの食事を共にしている弟子たちは断食することになるのだ、そうおっしゃいました。主イエスが奪い取られるとき、取り去られる日が来る、そうここに言われています。で、この主イエスの言葉は今までマルコによる福音書を最初からずっと読んできていますけれども、このマルコによる福音書の中で主イエスが最初にご自身の 十字架の出来事について言及しておられる、そういう言葉です。花婿が奪い取られ取り去られるというのは、主イエスの十字架のことを言い表しているんです。そしてその時が来たら弟子たちはみんな断食するようになるんだ、イエスはそうおっしゃいました。主イエスが地上のご生涯において弟子たちを招いて共に交わりを持っていてくださった、そういう仕方によるつながりというものは十字架によって失われていくことになります。ですから今現在ここで弟子たちが主と地上の生活において直接に交わり喜びを共にしているような婚宴は十字架によって中断をさせられるんです。そして弟子たちはその時には断食することになるというのですが、実はこの断食をすることになるという言葉には、ただ花婿が取り去られるので婚宴が中断されるという以上の意味も含まれていると思います。でそれは弟子たちにとって主の十字架という出来事が弟子たち自身の弱さと不甲斐なさ、あるいは罪の破れの結果として起こることだからです。弟子たちは、一番弟子のペトロを筆頭にして、彼ら自身の思いとしてはどこまでも主イエスについていくのだという決心を固めていました。イエス様が花婿である、そして召された弟子たちがみんな花嫁のようにずっとイエス様に添い遂げついていくんだと思ってたんです。そういう思いというのを弟子たちはずっとイエス様と地上の生活を共にしているときには考えていたようです。主イエスが逮捕された晩、その逮捕される直前のところでペトロが主イエスに語った言葉がマルコによる福音書の14章29節以下に記録されています。14章少し後ろですが、14章の29節から31節までをお聞きいたします。新約聖書の92ページです。92ページ、マルコによる福音書14章29節から31節まで。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今夜鶏が二度鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません。皆の者も同じように言った。こんなふうにです、弟子たちはみんなそれぞれに自分としてはたとえどんなことがあっても主イエスについていくんだという決心を固めているつもりでいたんです。ところが私たちはよく知っていることですが、これからわずか数時間ほどのうちにです、主イエスが逮捕されるということが起こります。すると弟子たちは全員逃げ散ってしまったんです。婚宴の幸せな宴の席でどこまでも自分たちはついていくんだ、あるいは他の人がみんなつまずいたとしてもこの私だけは主イエスにどこまでも従っていくのだと、そう決心していたはずの思いというのは、主イエスの逮捕と十字架の死という現実の前にあえなく崩れ去り滅んでしまいます。弟子たちはそこで自分自身について幻滅を感じざるを得ません。今日のところで主イエスはそういう弟子たちが感じる幻滅のことを思いやりながらおっしゃっておられるんです。しかし花婿が奪い取られる日が来る、 その日には彼らは断食することになる。この断食というのは、ただ花婿が取り去られるので宴が悲しみに包まれる、それで中断されるということ以上に、招かれている花嫁たち、あるいは弟子たちにとっては、自分自身の弱さや甘さ、不甲斐なさということを本当に見つめさせられ、そして本当に自分の弱さをしみじみと思い知らされる中で、自分は貧しいものだということを表す、そういう断食であるわけです。けれども弟子たちのそういうつらい断食は永久に続くのではありません。断食が、花婿が取り去られる、花婿の不在ということによって生じるのならば、この奪い去られた花婿が復活して花嫁のもとに戻ってくるときには、もはやその断食は必要なくなります。復活の出来事が起こって、主イエスが弟子たちのもとに戻ってくるときには、再び輝くような交わりの喜びが戻ってくることになります。しかも十字架の死の出来事によって、もう決して会うことはできないと思っていた花婿との再会では、少しの喜びが大きくなるんです。今日私たちに与えられているこの場所での主の交わり、主イエスとの交わりというのは、十二弟子たちが地上のご生涯を過ごしておられた主イエスと持っていたその交わりと同じものではありません。主イエスは復活なさった後に、自分の不甲斐なさを嘆いて惨めな気持ちで断食していた弟子たちのもとを一人一人訪れてくださって、再び真実に主がいつも伴っていてくださるということを示してくださり、そして交わりの中に招いてくださいました。私たちが今日教会に招かれて、今主イエスキリストと共にこの時を過ごしながら御言葉に触れ、そして主との交わりの中に置かれるこの交わりというのも、地上の主イエスとの交わりではなくて、復活なさった主イエスキリストとの交わりなんです。主の愛は、主イエスを裏切り逃げてしまったような人間の弱さを乗り越えて、なお共に主が生きてくださろうとしてくださる、そのことを知らせてくださる交わりです。私たちは自分自身を振り返るときに、もしかしたら自分の弱さということに気がつかないで、自分の思いで主イエスに従っていくのだと思う時があるかもしれませんが、しかし実際にはそうはなりません。その証拠に私たちは、気がつけばいつもイエス様のことを忘れ、神様抜きで生活をしてしまいます。それが私たちの姿です。そしてそのことを重く受け止め、そのことばかりに思いが向くと、私たちはやっぱりとっても自分の弱さということが気になってしまうんです。しかしイエスは、そういう私たち人間の弱さを乗り越えて私たちのもとを訪れてくださいます。私たち自身には弱いところ、不甲斐ないところが確かにあって、そのために主との交わりに背を向け、イエス間抜きで生きてしまう。ところが復活の主はそういう弟子のもと、そういう私たちのもとも訪れてくださり、あなたの弱さに目を落とすのではない、あなたの弱さに目を落として嘆くのではなくて、私を信じるように、私があなたと必ず一緒に生きてあげるから、私と共に生きる生活に入るようにと招いてくださいます。そしてその招きこそが、 今日ここに集められている私たちが礼拝のたんびに聖書として主イエスから聞かされる招きであり、喜びと感謝の源なんです。で、主イエスはそういう喜びをこの日2つの例えを用いて教えてくださいました。古い服に継ぎ布を当てる例えと、古い革袋にぶどう酒を入れる例えです。で、この2つの例えはどちらの例えも当時聞いた人たちにとっては日常生活の中で経験することであって、よくわかる例えでした。例えば、折りたての水にまださらしていない新しい布地を古い服の継ぎ布として当てたらどうなるか。新しい布というのはまだ繊維が硬くて、水につけて乾かすとそのたんびに水を含んで膨張したり、反対に乾くと収縮したりします。一方、古い布の方は長年水を含んだり乾燥したりを繰り返していますから、新しい布ほどには激しく伸びたり縮んだりはしません。しかし、古い布の場合には繊維が柔らかくなっていますから、両方を合わせてしまうと結局新しい布の勢いに古い布が負けてしまって、一時継ぎを当てたようでもその継ぎ目が新たな破れの原因になっていくわけです。で、もう一つの革袋とブドウ酒の例えも同じです。ブドウ酒は私たちも知ってますが、発酵してアルコールになっていきますから、新しいブドウ酒というのは発酵して膨らんでくる力があります。そのために強い袋に入れるのでなければならないんです。古い革袋では今までの発酵によっても皮が伸びきっていますから、その中に新しいブドウ酒を注げば袋がはじけて破れてしまいます。で、そういうことというのは当時の生活の中でよく知られていることだったわけです。主イエスはそんな日々の生活の知恵を用いながらここで教えておられます。何を教えておられるのか。それは、主に伴われて生きる、本当に喜びに満ちた輝かしい新しい生活というのは、ただ律法を守るというような、そういう枠に収まらないということです。主に伴われ御言葉を聞いて喜びながら生きる生活というのは、自分の頭の中で律法を覚え、生活信条のようにそれを守って生きる生活よりもはるかに活力に満ち、喜びも大きいんです。ですから、主にある信仰生活は喜びと感謝の生活という色合いを強く帯びていくというふうになるわけです。教会の中では最初の頃からです、そういう主と共に生きる喜びに満ちた生活を言い表す言葉が多く語られてきました。例えば、これは大好きな方が多い言葉ですけれども、新約聖書のテサロニケの信徒への手紙第1の5章の16節以下に語られている言葉なんかまさにそれです。第1テサロニケの5章16節以下をお読みします。379ページです。379ページ、テサロニケの信徒への手紙1、5章16節から18節をお読みします。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。で、こういう言葉はです、キリスト者が守るべき生活規範とか律法の言葉というものではありません。そうではなくて、これは確かに、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさいというふうにおすすめの形をとっていますが、しかしこれはです、主イエスがいつも弱い私たちと共に歩んでくださるということから出てくる喜びの言葉であり、感謝の言葉であり、 そしてキリストイエスによって神様が私たちの上に行ってくださる御業を賛美する、そういう信仰を言い表している言葉です。私たちの生活のただ中に主イエスキリストがおいでになっていて、そしてこの礼拝の中で時を共にし、主の御言葉を私たちに聞かせてくださいます。いつもあなたと共に歩んであげよう、そしてあなたを支えよう、主イエスがそのようにおっしゃって私たちの命と人生の後ろ盾となってくださっていることを覚えたいのです。この主がいつも確かに私たちに伴ってくださる、そのことを覚えながら私たちも今週ここから歩み出したいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスキリストが弟子たちを招き共に歩んでくださる生活を、主イエスは婚宴の宴の生活と同じなのだと教えてくださいました。私たちが日々の生活の中で不自由さに捉えられる、また自分の不甲斐なさや弱さに目を落とし悲しみや痛みを深くするときに、主イエスはそんな私たちを招いていつまでも確かに共に歩んでくださるという約束を聞かせてくださいながら、輝かしい宴の席に私たち一人一人を招いてくださっていることを感謝いたします。私たちはイエス様に招かれ、この教会の礼拝に連なるものとされ、そしてその生活の中で御言葉によって神様について知るものとされ、また聖霊を与えられ、それを信じて生きるものとされました。今私たちがそういうあなたの働きの中に置かれ、あなたの民の一人一人とされていることを本当に感謝をいたします。どうか繰り返し繰り返し主が私たちと共にいてくださり、そしてどんな時も主が一緒に歩んでくださることを思い起こすことが許されますように、私たちが今日ここから歩んでいく一巡りの生活はどのようになるかまだ私たちには見通しがきかないところがあります。しかしどのようなことが起こるにせよ、そこにはどんなに困っても主が共にいてくださり、そして神様あなたの慰めと力が注がれ、私たちが生かされて持ち運ばれることを覚えさせてください。またそのことを信じさせてくださいますようにお願いいたします。どうぞ主が共にいてくださることを喜び感謝しながら日々を歩むものと私たちをしてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。